山に入れなくなった話、第7話。目を覚ますと、俺はまた病院にいた。あの時と同じ病院のようだ。病室に入ってきた斉藤さんが、俺の意識があるのを見て怯えた顔をした後、ベッドのそばに来て、
よかった。今、先生を呼んできますね。
と言った。医師の検診を受け、しばらくぼーっとしていると、笠根さんが入ってきた。
やあ、前田さん、どうも。
そう言って、笠根さんはベッド脇の椅子に腰掛けた。
無事とは言えないけど、とりあえず元気そうでよかった。
さっきまでと服装が違う。俺はつい今まで笠根さんのお寺にいたはずだが、まさかぶっ倒れたのだろうか。
あの時のこと覚えてます？
笠根さんが横目で俺を見ながら聞いてきた。いや、全然。あの時のこと、どの時だろうか。
どこまで覚えてますか？
さっきまで笠根さんのお寺にいて、伊賀野さんが来て、お母さんがやられた話を聞いて、笠根さんがため息をついたのが分かった。それで、伊賀野さんのお寺に移動しようとなったら雨戸が閉まって、伊賀野さんがここでやるかと。その先はどうなった？思い出せない。そこまでです。と言った。笠根さんの目は下の方を見ている。眉間にシワを寄せて何かを考えているようだ。そしてぽつりぽつりと話し始めた。
あの時、事務所の窓が閉まっていって、我々は寺から出られなくなりましたよね。そうしたら前田さんが倒れ込んじゃって、ソファーにね、ぐったりしてた。
額にじわりと汗がにじむ。冷たい汗だった。
伊賀野さんの仕切りで本堂に移動して、前田さんはお弟子さんたちが担いで、私とタッキーは本堂に皆さんをお連れして伊賀野さんたちの準備を手伝いました。
声がかすれる。笠根さんは膝に両腕を乗せ、手を組む姿勢になった。
すぐに除霊が始まって、伊賀野さんたちの前で前田さんを囲んで、般若心経やら密教系の真言やらを唱えたんです。そしたら半ば意識がなかった前田さんが徐々にトランス状態に移行して、それはまあ通常の除霊と同様ですがね、しばらく度胸が続いてました。
俺の脳裏にあの時の木崎美香の姿が浮かんだ。正座して不安定に揺れながら朦朧としている。そして顔をぐるりと回して、目がカメラを。
しばらくして気がついたら、前田さんの髪がブワーって伸びてて、それこそ伊賀野さんが言ってたみたいにね、霊が前面に出てきた。
これ見ますと言って笠根さんがスマホを取り出した。映像を再生しているようだった。周りに配慮して音量は落としているものの、そこに映されているのが何か音ではっきりと分かった。笠根さんが椅子を寄せて近づき、スマホを差し出す。そこに記録されていたのは、まさに除霊の真っ最中の動画だった。薄暗いお寺の本堂で、
伊賀野さんたちが髪の長い人物を取り囲んで度胸をしている。これが俺なのだろうか。ボサボサの髪が正座した頭の高さから地面に垂れている。髪の中からわずかに刀らしきものが見えている。歌舞伎役者みたいだと思った。スマホの画面でよくわからないが、長い黒髪の人物らしき影は大きく揺れながらうなっているようだ。言葉ではない、うめき声。周りでは度胸の声が響いている。画面全体が激しく揺れている。撮影している笠根さんがスマホを持つ手が震えているのだろう。手ぶれが激しい画面の中でお堂の中を何かが飛び交っている。時折画面の手前側から奥に向かって飛んだ何かが壁にぶつかってガシャンと音を立てて落ちるのが見えた。ポルターガイストみたいだ。周りから物がバンバン飛んでくると言ってたっけ。現実感が希薄な頭でそんなことをふと思った。
しなさい。前田浩二の体に取り付いた霊よ、出て行きなさい。許しませんよ。脳膜散漫だ。出て行き。今こそ。
弟子たちの度胸に混じって伊賀野さんの声が聞こえる。そしてライオンだろうか、虎だろうか、大型の獣がうなるようなグルルルルといううなり声が響いた。
この声わかりますか？すごいですよね、獣みたいで。
笠根さんが言ってるのはこの獣のようなうなり声のことだろう。
これ前田さんの声ですよ。
はあという顔を俺はしたのだろう。
マジですよ。前田さん低い声でムームー言いながら同時にこの獣みたいな声でうなってたんです。他にもヒヒヒとかケケケみたいな気持ち悪い笑い声も出してましたね。どうやってんのか知らないけど。
なんだそれ、からかってんのかと思ったが、笠根さんは真面目に話しているようだった。不意に映像が終わった。
すいません、身の危険を感じて避難したんです。そしたらもう撮影どころじゃなくて。
そう言ってスマホをポケットにしまう。
伊賀野さんもすごかったですよ。お弟子さんたちも。私、本山で何度か大掛かりな除霊に立ち会ってますし、私自身も除霊をした経験がある。その経験からしても、あの人たちはすごかった。統率、連携、間の読み方や霊の状態を見極める力なんかも完璧。申し分ない内容でした。
それで無事に終わったんですか？思わず口をついて出た。結論が知りたかった。笠根さんはふーっと息を吐き出して数秒沈黙した後言った。
結論から言いますと、
ゆっくりと喋る。全滅ですね。頭が働かない。思考が完全に止まっていた。笠根さんも何も言わない。
ねえ、ちょっと。
そう声がして不意にカーテンが引き開けられた。 現れたのは50代の主婦といった感じの人だった。怒っているらしい。
怖い話するなら外でしてくれる？そういうの嫌がる人だっているんだから。
すいません。
笠根さんがそう言って立ち上がる。おばさんはもうと稲泣きを残して隣のベッドに戻っていった。どうやら隣のじいさんの見舞い客のようだ。
前田さん、動けますか？
そういえば俺はどこか怪我をしたのだろうか。体には痛みはないし、包帯や点滴の類もついていない。大丈夫ですと言ってベッドから降りる。検査の時に着る服をそのまま着せられていた。意識がない時に検査なんかをやったのだろうか。
屋上でも行きますか？
そう言って笠根さんが歩き出した。誰もいない屋上でフェンスに寄りかかるように立つ。昼の日差しで満たされる街並みを見ていると、先ほどの話が嘘のように感じられる。あの映像も笠根さんの話も何もかもが嘘で、実際は全て問題なく終わっているのだ。そんな無体なことを考えて馬鹿らしくなる。皆さん無事なんですか？そう聞くと、笠根さんは懐からタバコを取り出して火をつけた。ここは病院ですよと突っ込む気にはなれなかった。
伊賀野さんは集中治療室です。全身の血管がボロボロだそうで、あと少し救急車が遅れていたらやばかったみたいです。
タバコの煙を吐き出しながら言う。
お弟子さん2名とタッキーが死にました。他のお弟子さんは無事です。
死。死んだのか。タッキーが。なんで。なんで。とうめいた。
笠根さんは何でもないとでも言うような口ぶりで続ける。
あいつめちゃくちゃですわ。物がバンバン飛ぶのも地震みたいになるのも織り込み済みだったんですが、あそこまでとは。
ふうとため息をつく音が聞こえた。
最終的に本堂が半壊しましてね。タッキーは崩れた柱やなんかの下敷きに。お弟子さんたちはその前に鼻血出して口から血吹いて倒れてましたから、おそらく除霊の中で何かされたんでしょう。いずれにせよ、3人とも救急車が到着した時点ですでにダメでした。
そう言って黙る。じゃあ俺は。その先は言葉にならなかった。
残念ですが、まだです。
笠根さんはそう言ってまたタバコに火をつけた。それきり言葉が出てこないまま、二人して昼の街並みを眺めていた。
タバコをやめてたんですがね。
ふーっと長く煙を吐き出す音がかすかに聞こえた。以上、山に入れなくなった話、第7話でございました。